Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
俺だ。
え、ジャック・バウア
ー。いいか、一度しか言わないぞ。楽ちん FX。
ラ。
早く、楽ちん FX だ。
楽ちん FX。
OK だ。
何が楽ちん？
あとは自分で調べてくれ。
ちょっと。
外国為替証拠金取引は、外国為替レートの変動により大きな損失を被る場合があり、元本が保証されているものではありません。お取引の内容を十分に理解した上で、自らの判断でお取引してください。
FXCM JAPAN
梶原茂のトークトゥートーク。今月のお客様は編集者コラムニストの深澤真紀さん。2009年一躍メディアに広がった草食男子という言葉。この言葉を考え出した深澤さんのもとに、数多くの企業から講演の依頼が舞い込んできています。企業が深澤さんに教えてもらいたいこととは。さらに草食男子と同じ世代の女子についても深澤さんの分析を伺っていきます。3回目となる今朝のキーワードは、草食世代の消費活動。
この前ね、渡辺淳一さんが深澤さんの前のゲストでお出になって、とっても面白い、その浴場の作法というご本が、このね、本はね、私のような素人が、あ、お読みになったと思いますが、言うのは本当に肩払いたいんですが、まあ立派な本で、というかビジネス書としてね、総論があって、なぜ人は欲情するのかっていう総論サイト、そして各論で、最終的にはそのスキルノウハウに落とし込むところまでできてて、立派な本だ。やっぱ名人は違うなって思わせる素敵な本なんですが、お話しましてね、最近でもその先生はもう未だにもうね、ガッツンガッツンやりまくってらっしゃるのはよくわかりますが、最近の草食系男子と言われる人についてどう思いますかって言ったら、ね、君、草食系男子なんていないんだよ、この世には。ね、全員、家でオナニーやってるじゃないですか。ね、オナニーやってる時の頭の中は、もう、肉食。あ、そうなんですね。じゃあ、私と同じようなもんなんですね。うん、同じだ。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
名人芸、もう名人芸なので、ああいう方にはたくさん本当講座を務めていただいて、もう国宝としてね、ああいうふうに浴場流というのは、あれはあれで残っていただいて、全然結構なんですが、はい、まあ、やはりその実態としては草食流的な人もやはりそのいるというところでは、気がついていかないと、もう本当に、やはり最初はね、おっしゃる通り、車が売れないっていうことで、メーカーの方とか、やはりそうです。
ご相談に、
あと酒飲、お酒とかですよね。
そうか、酒も飲まないんだ。
ビールのこととかも来て、ですから最初はそれで、どうもそういうのでこの本があるというので、う、実はメーカーはそれで来ましたね。
消費について、
消費です。ですから実害が出たので、一気にその3年前はまだ実害に気がつかれていらっしゃらなかった。
なんとなくこう社会学っぽい領域だったものが、今経済学になってきてるわけですね。
もう本当にですね、一部上場企業の方が集まる経団連の集まりとかに一人ポツンと呼ばれて、もう一体この人たち何を喋ればよいのかっていうね。
ああ、いやでも貴重なお話ですよ。
いやいや、ポカンとされてましたね。
やっぱり要するに消費者が何を思考しているか、何を求めているかってことにおいて、いやもう真っ赤っ赤な車でそこにシルバー入れて、どうのでダーンでダーン、こういうもん求めてるんですっていうことではないのですよとか、ビールもどんどんプレミアムなすげえやつやって、ダーンって高いんでドーン欲しいんですよとは言ってないわけですよね。
そうです。ですから本当にありとあらゆる代理店コンサルの方が、その新しい提案をするのに、この視点を入れないわけにはどうしてもいかなくなってしまったので、そこは確かに大きな違いですね。その消費者というものが全く変わったわけですね。それがそのこの言葉がその完全に問題化した大きな理由。
それは非常によくわかりました。単なるファッションとしての草食男子という概念ではないってことが、ね、よくわかりました。
そうですね。
じゃあ消費として考えると、一方女子は、肉食だとすればですね、よりこうアグレッシブにですね、これまで静かにあまり消費をしないで男性に頼って生きると言いましょうかね、奢ってもらう範囲で満足してた、 彼女たちが積極的に商品に出る可能性は出てくるんですかね。
そうですね、私男性はボリュームゾーンは段階だと思ってるんですが、はい、女性はやはりバブル世代なんですね、というのは、まあ、男女雇用機会均等法もそうですし、はい、実際にその社会が女性のいろいろな進出を認めたのがバブル世代ですから、そうするとここがまだ影響力の大きい世代ですよね、ええ、そうするとガールズトークなのに40代の方がやったりするわけで、ここはまだやはり消費の旗振りをしていますし、女性誌やトレンディードラマのプロデューサーとか編集長も私たちバブル世代ですから、ものすごいこうビームを出してますよね、
はいはい、
女子力とか、うん、もう愛されとかモテとか、うん、でまだ20代30代の方は素直な方が多いので、バブル世代のことは半笑いではあるんですけど、ちょっと羨ましいと思って、てる方が多いので、団塊の世代の男性とバブル世代の男性の関係に近いものがバブル世代の女性とその下の女性の間にちょうどできてるの、ちょうど20年遅れの関係性ができてます ね。
というといえばやっぱり若い女性も、はい、まあ、肉食女子というものの草食女子の色彩を帯びていると。
そうですね、
アラフォーに比べればってことですね。
もう全然です。
あ、
私たちの世代はやる気ありすぎなので、
いや僕ははっきり言って怖いですもん。
怖いです私も。
あんなもんそのお仲間の倉玉さんだの中村うさぎだのねあ岩井島子だのねこういう連中がとね、
はい、
やっぱり立ち向かえるのはおかまちゃんぐらいだと思いますよ。
そうですね、やはり彼女たちのその欲望、まあ、もちろん役割を演じてらっしゃるところもあると思いますが、はいはい、しかしその欲望をはっきり表していいという世代、最初の世代ですから、その影響力というのはやはりとても強い、女性の戦後の中では一番強い世代ですよね、
うん、本当にそうですね、はい、まあ、そういうところに深澤さんはたまたま位置する、まあ、年齢的にですね、
そうですね、
いわゆるアラフォーという一番エナジェティックなところにいるところから見た若い男性や若い女性をやっぱりこう冷静にチェックされた結果、まあ、草食男子と肉食女子というものが生まれたんだなということですね、
はい
はい、それから僕は深澤さんの本の中ですっごい好きなのは、思わず使うおバカな日本語
ありがとうございます、
ね、
はい、
あの本面白くて、で僕もねそういうなんか言葉のことに関心があって、はい、昔から確かに私ってコーヒー好きな人じゃないですか、はい、みたいな、おめえがコーヒー好きかとかなんか初めてだって分かるわけねえじゃないかこのタコって、はい、こういう返しを私はしがちなんですが、はい、深澤さんの分析ってもっと深くてね、彼女たちは自分の弱みを私って〇〇じゃないですかの〇〇の中に弱みを入れてくる、私って病弱じゃないですかってなんかちょっと言うと、はい、あ、病弱なんだこの子はって、そういうなんか自分の弱い面を自己開示して、でこんな私でよかったらお付き合いしてくださいねという非常に控えめなね、
はい、
物言いなんだなっていう、はい、私ってビトンとか好きな人じゃないですかみたいな言い方するとねなんだめビトン遅れってことかこの野郎っていう感じがするんですが、
ええ、
そうでは全くないじゃないですかの使い方、
はい、
これはなかなか素敵な使い方だなというね、
はい、
ちょっと若者言葉に対するイメージが変わりましたね。
そうですね、むしろ若者言葉はむしろ丁寧になりすぎているくらいですから、
それは言えますね、
はい、もうかわいそうなぐらいですね。やはりその、私が最初にそのおバカな日本語を書こうと思った理由も、最初は本当丁寧語日本っていう
仮題
で、
はいはい、
つまりもう一番気持ち悪かったのはですね、その梶原放送局さんみたいな、
いやいや、
いやあれがびっくりして、
いや本当そうです ね。
でも今それ使わないで会話成り立たない、
成り立たないですね。僕もちょっと行ったことあるんですがね、
はい、
今楽天で活躍してるマー君が、
はい、
なんとか王子と、
はい、
2回試合やったんですよね、
はい、
決着がつかずに、
はい、
でいよいよ今日は決戦ですがってなことを言ったのかな、はい、なんかそんな時のインタビューで、はい、総実さんとまたご一緒できるって総実さんってね、
悲しいな、
総実さんとまたご一緒できるって、はい、野球選手の高校生がね、
そうなんですよ、かわいそう、
お前は飽きんどかっていう本当に、
はい、
昔は、
はい、
わざ実業とまたやるんだったら僕はがっつりやりますよぐらいなね、
はい、
話なのに、掃除さんとまたご一緒できるということで、
はい、
なんだこれからね取引でもすんのかよって、
大変な気の使いようですよ若い方の方が、
なんであんなに気使うんですかね、
うん、やっぱり 私たちがやっぱり傍若無人だったのは、このままいけるという自信があったからですよね。社会もこのままだし、会社に就職するときに右肩上がりの未来が思い描いてないです
よね。確かに給料は上がるだろうし、はい、今よりも明日の方が暮らし向け良くなるだろうなと、はい、漠然と思ってましたね。
はい、それは彼らの場合はもう高校とか中学、下手したら小学校ぐらいでそういう未来がないってこと。最初は一流の国に生まれているのに、緩やか二流の国に落ちていくわけですから、何の保証もないので、もうサバイバルも必要ですし、各地に気を使うことも必要ですし、本当に今の若い人は生きるの大変と思ってます。
本当に大変ですね、はい、終身雇用なんていうことも、実は昔からそんな大企業を除いちゃ終身雇用なんてものはなかったって話もあるわけですけど、はい、でも今はどんな大きな会社でもうちで一生働けるとは思わないでくださいねって言われるらしいですからね
それは
こんな不安なことないですよね。
そうそう
す、昔はうちで一生頑張ってくれよって言うのはね、はい、かえって重荷だったぐらいなものなのに、今はもっと突き放されてますもんね。
かなりひどいですね。
ひどいですね、
はい、ですから多分梶原さんも私も独立してますけど、かなりやっぱりこう賛否両論というか、じゃなかったですか、独立される時にも、その独立して羨ましい反面、独立なんかしちゃって大言われましたよね。
言われんでもお前の実力で、お前会社辞めて何ができるのっていうことですよね。
そうです、
で、まあ、どのくらい稼がなきゃ自営業者としてやってくれ分かってんのかと、
はい、いや甘いなんて言われて、
今の給料はなんとか、お前な、自営業者なんだ、サラリーマンの2倍の収入が最低なかったらお前飢え死にすんだぞって言われて、そんな稼がなきゃいけないんですかって、まあ、そんなような感じでしたね。
そうです、もう本当に独立するなんて本当に向こう水って思われていたわけですけど、今どこにいてももう向こう見えない水ではなくて、そう、そういう意味では、でもまあ生きやすい部分もあるはあるわけですけど、あんなに独立するとき に反対されて私も大変だったので、はい、そういう意味ではもうどんな生き方を選んでも保証がないというのは大きくは自由ではあるかもしれないですけど、はい、ただその苦労はありますよね。